にちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。とても嬉しく読ませていただいています。今日は離婚の文字がよぎってしまったあなたへというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。肝心なところで噛みましたけれども、はい、旦那さんの浮気とか不倫、それが自分には重すぎて、まあ、それそうですよね、重すぎて苦しすぎて、実際重くて苦しいんだけれども、でも私には子供がいて、それから仕事もしていなくてとかなっちゃうと、なかなかこうしんどいですよね。今この結婚は限界かもってなってるんだけど、離婚の文字もよぎってるんだけどってなってる、そんなあなたへのメッセージになるかなと思うんですが、まあ離婚っていうね文字がよぎってしまう時っていうのは、何も旦那さんの浮気とか不倫だけではないと思うんですよね。どうしてもこう相入れない問題っていうものがきっとあると思うんですよ。ただね、旦那さんの浮気とか不倫っていうものは、その他の理由よりも離婚に向けた思考に直結しやすいっていうのも事実ですよね。はい、ではそれがよぎってしまった場合はどうしていったらいいのでしょうかということで、今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が別れたい気持ち、2つ目がやり直せる可能性、そして別れた後の私、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。はい、ということで早速1つ目の別れたい気持ちというところからお話に入っていきたいと思います。別れたい気持ちが浮かんだとき、離婚の文字が浮かんだときですね。で、ここで妻はね、おおよそ二手に分かれるんですね。おおよそ二手です。一つは多分別れない派、もしくは別れたくない派です。はい、具体的にはやり直したい、戻ってきてほしい、目をつぶる、多めに見る、今度だけは許す、などでしょうかね。はい、鼻から離婚は考えてないんだけど、それでもちらっとよぎってしまうような場合ですね。で、もう一つはもしかすると別れるかも派、もしくは絶対別れる派です。ですね。これはもう我慢の限界とか、人をバカにしないで、自分一人でも生きていける、いらないこんな夫、許せない、もう8割方離婚に心が傾いているような場合ですね。あとは行動に移すだけみたいな。ただ別れたくない派、別れる派、どちらの場合だったとしてもね、これうっすらにせよ、くっきりにせよ、離婚がよぎるっていう場合に変わらないものがね、一つあるんです。はい、それは自尊心を傷つけられたっていう事実ですね。はい、で、二つ目のやり直せる可能性ということについて、さらにお話を進めていきたいと思うんですけども、やり直したい気持ちがあって、旦那さんの浮気とか不倫が一つも終わる気配がない場合、これが一番苦しいパターンになるかなと思います。離婚はよぎるものの、それは現実のものではなくて、本当はやり直したい気持ち、別れたくない気持ちの方がはるかに大きいっていう場合ですね。ただ仮に旦那さんがね、浮気とか不倫をやめて家庭に戻ってきたとして、自分が以前のように振る舞えるのかどうか、ね、そこには確固たる自信があるわけではないです、当然ね。で、そういう場合に妻側の、奥さん側の根底にあるもの、心の根底にあるものは何なんでしょうかっていうことなんですよ。何だと思いますか？ね、まあ、いろんなことを思うんでしょうけれども、まあ、例えばよくあるのが、経済的に夫と別れたら生きていけない、それから子供たちを抱えて路頭に迷いそうなど、まあ、そういうお金の面での不安が、そもそも別れるっていう選択肢が自分にはないんだ と、あの旦那さんのそういう癖をね、あの、あったとしてもそれを諦めて、自分自身のエネルギーも諦めて、そして自分と子供の未来も諦めて、全ての希望を自ら遮断してしまってるのではないかなって思うんですよね。実際に経済面での不安を感じて離婚に踏み切れない妻は多いと思うんです。はい、まあ、昨今は共働きの夫婦も増えていますけど、専業主婦だったり産休中だったり、子どもの世話があって時短でね働いている奥さんの場合は、離婚することで発生する経済面のダメージは想像するだけで落胆しか浮かばないかもしれないですね、はい、だけど繰り返される浮気や辞める気のない不倫をされ続けることはですね、これあの許せない気持ちがあって当然のことなんですよね。だからあの証拠を突きつけて、慰謝料とか養育費を勝ち取ってすっきり別れてしまおうっていう気持ちもまたあの浮かんでしかりの結果なんです、はい、でも現実に行動しようとすると、妻は未来への現実を予測して踏みとどまっちゃうんですよね。でそれが果たして賢い選択なのか、はたまた愚かな行動になるのか、それは誰にもわからないことなんだけれども、一つ思うのは、そういう屈辱を受け続けることがどれだけ 妻のね、奥さんの人生を暗くて辛いものにしているのか、そういうあの現実をどう自分が感じているのかが鍵になるように思うんです、はい、で最後に3つ目の別れた後の私ということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけど、別れないことを選択した妻の場合、離婚がよぎった、でも別れずに夫婦のままでいるを選択した、これでよかったんだっていうような、最後のこれでよかったんだって感じられるような選択になれれば、浮気や不倫をされた妻も救われると思うんですよ、はい、また別れることを選択した妻の場合は、離婚することになった、夫とは別れて自分の人生を新たに踏み出すことにした、これで良かったんだっていう、まあ、あの離婚を選んだ場合もですね、やはり最後のこれで良かったんだって感じられるような選択になれれば、離婚した妻も自分の選択と未来に希望が持てると思うんです、はい、これはどちらも自分の意思で選ぶっていうことが最大のポイントで、何かのために我慢したっていう濃度がね薄いっていうところも鍵になります。それがあれば、仮に別れないことを選んだとしても、夫婦生活において妻は自分の自尊心を失うことなく、あることができるんです。存在していることができるんですよね。でそして夫婦であっても、自分の人生を自由と責任を持って過ごすことで、旦那さんに依存しすぎない、自分の人生を謳歌する一人の人間としての時間を作れるんだと思うんですよ。で別れることを選んだ場合、もっと明確で完全に元の夫、元旦那さんを切り離して自分の人生の仕切り直しを選んだっていうことになりますので、一層自由と責任はもう広くて深くて重いものになると思うんですよね。でそれでも世界は広いし、未来も果てしないです、はい、過去の自分と、過去の出来事にありがとう、それからさようならが言えると、きっと離婚がよぎった自分を懐かしく感じられる日が来ると思うんですね、はい、今日は離婚の文字がよぎってしまったあなたへというテーマでお話をしてきました。別れないのも人生、別れるのも人生、はい、でもどちらであってもあなたの人生はあなただけのものです。でも旦那さんの浮気や不倫で自分の未来に不安を感じるというあなたは、一度お話を聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄リンクから受付しています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。こちらはバックナンバーが読めないメルマガですので、気になったらこちらもこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。それではまた、さようなら。